特集、共に考え、共に作る、未来につなげるまちづくり。本市では、行政と市民の共同によるまちづくりを一層進めるため、第2次東近江市民共同推進計画、令和6年度から令和15年度までの10年間を策定しました。今回は、市内各所で行われている様々な共同の取り組みの一部を紹介します。人と人がつながる豊かな本市を目指すために、本市では、早村、室町時代を中心に農村で発生した自治的な組織、と呼ばれる地域の人たちによる町づくりが古くから根付いています。少子高齢化や人口減少など、社会情勢が大きく変化する中、本市では自分たちの町をより良くしようと、市民自らが気づき取り組む様々な活動を支援するため、第一次東近江市市民共同推進計画を平成26年度に策定し、地域課題の解決や豊かな暮らしにつながる施策を展開してきました。令和6年4月に策定した第二次東近江市市民共同推進計画では、これまでの取り組みをさらに進め、本市の先人が守り育ててきた財産である自然環境や歴史、文化の素晴らしさを再発見、発信することによって、市民が本市に誇りを持ち、未来の街づくりに積極的に関わり、人と人がつながり合える豊かな東近江市を目指しています。第二次東近江市市民共同推進計画4つの基本施策。基本施策1、郷土愛と人づくり。東近江市のアイデンティティの再発見、推進体制の促進。基本施策2、交流・活動の基盤づくり。資金調達の仕組みの拡充、情報の共有、交流・活動の場づくり。基本施策3、持続可能な地域自治の醸成、自治会活動の推進、まちづくり協議会活動の推進、共同による地域自治の仕組みづくり。基本施策4、共同の仕組みづくり、中間支援組織との連携を促進、共同による地域共生のまちづくりを推進、学生カフェで地域の人と交流。一昨年の中学生議会をきっかけに、世代を超えて地域に根ざしたつながりで、より良い地域を作りたいと、愛東中学校出身の高校生3人が、学生カフェ、FIKA、フィーカをプレオープンしました。北欧には家族や同僚と一緒にコーヒーと焼き菓子を楽しみながら一息つくフィーカという習慣があり、学生と地域の人が交流する場を提供したいという思いで名付けました。学生が企画していますが、学校との調整や場所の提供、保険の加入など、学生では難しい部分は、愛東地区まちづくり協議会や愛東福祉モール、愛東暮らしの会議など、様々な団体や地域の大人が協力をしています。現在8月の本格オープンに向けて、準備の真っ最中です。皆さん、ぜひ足を運んで、地域や学生と交流の輪を広げてください。地域の人との交流の場を未来へつなげる。プレオープンでは、たくさんの人から、美味しかったの声やアドバイスが聞けて嬉しかったです。この活動を企画から考えることで得たものを将来の自分の夢に生かしたり、後輩たちに引き継いでいったりすることで、地域の人との交流の場を未来へつなげていきたいです。写真左から、村山鈴音さん、八日市高等学校1年、松吉さつきさん、八日市高等学校1年、横田ゆわさん、彦根小生館高等学校1年。墨字盤2ページに、学生カフェ、フィーカインスタグラムの二次元コードがあります。 トレイルコースで地域の魅力を発信。里山保全団体である衣笠山里山に親しむ会、趣村、山木会が衣笠山から三つくり山までのトレイルコースを整備する中で生まれた東近江トレイル構想。平成30年10月に五箇荘地区まちづくり協議会が観光資源としての活用を東近江市に提案したことをきっかけに、東近江トレイル実行委員会が設立されました。その後、東近江エコツーリズム推進協議会のメンバーとして、里山の原風景を守る環境整備を進める一方、低山の魅力を伝えるシンポジウムやエコツアーを開催。身近な自然を生かした東近江トレイルの定着を図り、地域の活性化を目指しています。子どもたちに里山の魅力を伝える。東近江市の豊かな自然や歴史、文化、観光資源を様々な人に知ってもらい、体感してもらえるよう、里山の環境整備やツアーの企画をしています。他にも、登山サポートを通じて、子どもたちが自然に親しむきっかけや、里山の楽しさを伝えています。里山を保全する人材を育成することで、豊かな里山を未来につなげていきたいと考えています。東近江トレイル実行委員会事務局、西野由紀子さん。魚のゆりかご水田で培い広がる共同の輪。平成18年から琵琶湖周辺の水田に古魚が産卵、繁殖のために遡上できるよう、排水路に魚道を設置する取り組みからスタートし、企業や大学、クリミデ財家庁自治会を含む8団体が共に活動しています。さらに、水田オーナー制度を活用して、職能教育、環境教育の実践による市民と都市住民との交流や、首都圏の中学生を受け入れる農家民泊など、共同の輪が広がっています。子どもたちを巻き込み、次世代へ。魚のゆりかご水田活動は、かつての田園風景を取り戻す、安全・安心な米作り、地域の一体化などの目標を掲げて取り組んでいます。この活動は様々な賞を受賞し、全国的に認知されてきています。本市でも広く市民にこの活動を知ってもらい、農家・非農家に関わらず、子どもたちにも関心を持ってもらうことで、次世代へつなげていきたいです。魚のゆりかご水田協議会。琵琶湖の森を元気に。琵琶湖の森を元気にするプロジェクト KIKITO 危機とは、琵琶湖の水を育む大切な場所である森林を健全に保つため、森林の仕事に携わるさまざまな人たちが集まって始まりました。危機とは、間伐材を活用した製品、鉛筆やコピー用紙などを作ることで森林の保全につなげています。また、森林を適正に管理するために木材の買い取りを行い、木材の活用を促しています。4月に受賞、令和6年緑化推進運動功労者内閣総理大臣賞を受賞。間伐材の利用促進と広く緑化意識の醸成に貢献してきたことが評価されました。豊かな自然や生き物を残していきたい。森林所有者から間伐材を買い取り、地元企業や木工職人と連携して、地域材を無駄なく有効に活用できるように取り組んでいます。山や森の価値を再認識するきっかけとして、企業の森のコーディネートを通して、森林整備や森林学習を地域と一緒に行い、新たなつながりを生んでいます。東近江市の豊かな自然や生物を、危機との活動を通して将来につないでいけるよう挑戦しています。一般社団法人危機と代表理事、大林恵子さん。チェック。中間支援組織って何？地域課題の解決に向けて、市民、行政、事業者などをつなぎ、活動を支援することで、 共同の下支えをしています。相談や共同のコーディネート、多様な主体及びボランティアのネットワーク作り、資金調達の支援、情報提供など。中間支援組織の一例、認定特定非営利活動法人、まちづくりネット東近江、市民の主体的な活動を応援する、つながる、広がる、支え合うをテーマに、相談やネットワーク作りなど、さまざまな事業を通じて支援しています。東近江三方よし基金、誰かの夢を応援したい、困っている人の役に立ちたい、そんな思いを生かし、地域のお金を循環させることで、社会的意義のある活動と、皆さんの応援をつなぎます。あなたも始めてみませんか？本市では、今回紹介した取り組みをはじめ、自分たちの街を良くしようと、多くの人が活動しています。時代の変化に対応し、持続可能な街づくりを進めていくためには、市民一人一人が街づくりの担い手となって、積極的に参加していくことが必要です。市民と市民、行政と市民が補完し合いながら街づくりを行い、さらにその活動がつながり、新しい人を巻き込んで輪が広がれば、より素晴らしい街になっていきます。まずは身近なところから参加してみませんか？問い合わせ、街づくり協同課、IP 電話 050-5801-5623、ファックス 0748-24-5560。